お祈りをいたします。ハレルヤ、天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。イエス様、今日も私たちをあなたが御堂に集めてくださり、あるいは神様、インターネットを通して捧げるそのそれぞれの礼拝の場へとあなたが導いてくださって、主イエスを信じ、そして主の前にひざまずくことをあなたが私たちにさせてくださっていることを覚えて感謝をいたします。あなたを信じることができ、あなたを礼拝しようと思わされ、あなたに従い弟子となることを思わされた、その信仰はあなたからの恵みであり、あなたが私たちに与えてくださったものであり、私たちがこうしてあなたによって地のもといが定められる前から選ばれて、あなたの棚心に私たちの名前が皆刻まれていて、そしてあなたが私たちのことを覚えていてくださり、星を、すべての星を名をつけて呼ばれる主が私たちの名をも覚えていてくださることを覚えて感謝をします。寂しさを覚えるときに、御子イエスが私たちのことを覚えていてくださることを忘れることがありませんよ。どうか神様、今日こうして御言葉が開かれて、御言葉にあなたからの、神様、この声なき声を持って、神様は細き声を持って、私たちがどのように生きるべきか、ご聖霊が促してくださるそのところで、神様は私たちにこのようにせよとおっしゃってくださるその御言葉とともに、どうか神様、私たちに今日必要な慰めを与えてくださり、必要な励ましを与えてくださるように祈ります。あなたが望んでおられるように生きるには、どうも私たちにはあなたからの励ましがなくてはできないことを信仰生涯を通して気づかせていただいています。どうぞ助けてください、導いてください。こっちだと声をかけてくださり、これが道だ、これに行けと声なき声を持って私たちに支えかけてくださるようお願いをいたします。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう、主は我が命の砦、誰を私は怖がろうと。神様、今日も御言葉を読ませていただきましたけれども、購読いたしましたその神様御言葉を持って、今日も私たちが、主が私たちの助けであり砦であり命を守ってくださる方であることを信じて立ち上がりゆくことを許してくださるようにお祈りをいたします。どうかこうして祈りながら思わされることは、私たちがこうしてあなたから与えていただくやがての新天新地においてどのように歩むか、どのように生きていくか、神様はどのような恵みを私たちがこの地上の生涯を終えて与えられているかは、本当に魂に刻ませていただいておりますけれども、私たちがこの地上で生かされているこの弱い神様体と、神様この短い生涯の中で、神様どうか私たちが生きていくことができるように私たちを助けてください。私たちは時々心に弱さを覚えたりします。どうか心を力づけてください。魂は恵まれています。救いは確かだ。しかし神様、生きていくに必要なお金を私たちに与えてください。食べるパンと巻く種とを備えてくださるようにお祈りをいたします。神様、このようなことは、神様、いつも普段大きな声では祈りませんけれども、しかし主をどうか助けてください。仕事をくださいますように、人として生きる尊厳を与えてください。神様、どうぞ主よ、あなたが私たちをあなたの体に、あなたの似姿に似せてお作りくださった、この喜びを持って神様、今週を生きていくことができるようにしてください。神様、あなたが与えてくださったこの命、私は死ぬことなく帰っていき、主の御業を述べ伝えようと、今日も今週も神様、力を与えていてくださるようにお祈りをいたします。家族を祝してください。あなたから離れている家族がいましたならば、どうぞ主よ、あなたが私たちの手の届かないところであなたが抱きしめて、神様、どうぞ主のご愛を豊かに味わわせてくださるようにとお祈りをいたします。感謝をします。取り留めのない祈りになりました。主よ、御言葉を祝して、私たちが御言葉がよく知性においても分かり、また神様、信仰においても受け取ることができるように導いてください。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。感謝します。麦を地に落とす時と題して御言葉を取り継がせていただく朝です。ヨハネの12章の24節が、 こうして開かれています。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます、という御言葉、この教会の人でもしこの御言葉を今日初めて開くという人がいたら、フォローアップクラスをもう一度やり直していただきます冗談ですが、私たちのこれ今日初めてこの教会に来られる方、一番教会毎週これ開いてるわけじゃないですからね、心配しないでください。今日はここの箇所が開かれています。この御言葉は私たちは一番教会一粒の麦と言って生きていきますけれども、この一番教会一粒の麦っていうこと、その一番教会一粒の麦、その4文字4文字の8文字だけ心に握りしめて生きていただくと大変おかしな信仰障害を送ることになりますので、きちんとお話をさせていただきたいと思っています。どういうことかというと、この御言葉は主イエスキリストのことを語っている御言葉です。うん、うんってちゃんと言ってください。いいですか。この御言葉は主イエスキリストのことを語っている御言葉です。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます、というのはイエス様のことです。いいですか。このイエスキリスト抜きで、さっきの8文字が私たちの努力目標になるならば、いいですか、この一幕教会の名前は私たち人間にとって、そしてそこに集うクリスチャンにとって呪い以外の何者でもなくなります。いいですか。キリスト抜きで一幕教会はありません。イエスキリストがこの麦のやり方についてきなさいと言われた、そのキリスト抜きで人には道は分かりません。仮に一粒の麦死ねば豊かな実を結ぶと言って、仮にその自己犠牲ができたとしても、キリストの愛抜きでの自己犠牲などは、火で焼かれるために身を渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんなのであります。一幕というのはまず第一にイエス・キリスト様が愛を込めてなさったことなのであります。その知識抜きで、ただ死ね、ただ苦しめ、ただ苦労しろ、あなたまだ一粒のままでいるのか、何様なんだ、そんな言葉が響くような場所は教会ではありません。教会はこう語ります。そしてあなたはそれをずっと聞いてきています。イエス・キリストが一幕なんだ、キリストが一粒の麦として十字架に死んでくださったんだと、ここはキリストの教会だ、私たちが物語の中心ではない、このイエス・キリストについて私たちも麦を地に落としていく、それが私たち一幕教会に集う、いや世界中のキリスト者の弟子としての歩き方なのであります。新しい命というのは、嬉しいことというのは、素晴らしいキリストにある新しい命というのは死を通して与えられます。これは自然の世界にも、自然というか被造物の世界にも見られる原理で、これは霊的にも当てはまります。この時書かれているのはピリポのところにギリシャ人が来てイエス様に会いたいって言ったところですよね。この箇所ね、ピリポのところに来たギリシャ人はキリストの死でギリシャ人であっても新しい命を受ける、誠に誠にあなた方に告げますと主は教えてくださっているところであります。思うと本当に嬉しいことっていうのは、本当に新しい命、新しい素晴らしい出来事っていうのは、魂の救いでなくても皆死を通して与えられることであります。何かを 去年成し遂げた、その地上の生涯の中でこれをやってみたらできたという人は皆どこか一度壊れた経験があると思います。傷ついたことがあるんだと思います。誰かを育て上げた母親は、みんな母親に限らずですが、でも誰も一度は死ぬような思いをして泣いたことがあるはずであります。このキリストは身を結ぶために十字架の上に死なれました。神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取られた。父なる神に仕える姿、そしてあなたの足を洗うしもべの姿をお取りになったのであります。そして人間と同じようなところまで下ってこられた。人間と同じようになられました。人となられ、そしてそれだけではなくさらに低く下られた。エスカレーターはまださらに下に下っていきます。人としての姿を持って現れ、自らを低くして匠の家にお生まれになり、何か立派なキラキラとした王様や祭司の一人としてお生まれになったわけではなく、メルキセデクの位に等しい大祭司として、しかし匠の家にユダ族から出て お生まれになられ、そしてさらに低くエスカレーターは下って行きます。死にまで、そしてさらに下って行きます。それも十字架の死にまで従われました。呪いを受けて死なれたのは、それは神様とあなたとの間に何の戦いもなくなるためであったのであります。あなたに神様が身怒りではなくて、あなたに愛を注いでくださる、愛されている新しい人生を与え、新しい命、新しい生き方を与えるために主は十字架の死を通られたのであります。その麦を地に落とされたのであります。あなたを永遠に神様の御そばに置くために、永遠の命をあなたに与えるために、イエス様は十字架の上に一粒の麦となって死なれたのであります。十字架にかけられた主イエスキリストはもうすねを折るまでもなく、力は抜け、だらりと十字架の木の上にぶら下がっておられ、その十字架から力の抜けた身体がどさりと下ろされ、そして墓の中に葬られ、麦は撒かれた。そして三日目によみがえられ、復活をされ、そして今も生きておられる。これらを通してキリストを信じる私たちに、これでもかというようなたくさんのものを主は私たちに与えてくださったのであります。恵まれていることに、どうも私たちは気づかないで人生を送っている節があります。あなたじゃない、私のことなんです。どれだけ恵まれているか今日もほとんど気づいていないんです。主が特別に私たちを選ばれ愛されたことはもちろん、しかし正しいものも正しくないものも皆、どれだけの神様のお恵みを昨日受けてきたのか、今日私たちが受けて生きているのか気づかないのであります。でも私たちはたくさんのものをこの地上の生涯で受けています。いつも私がメッセージするから、私たちは主の恵みっていうのは永遠の命、天国のこと、やがて与えられる復活の体、新天新地、そうした罪のない栄華された私たちの姿、そればかり私たちは思い巡らしますが、でも 昨日主があなたの夕食を与えてくださったこと、今日履く靴があったこと、私たちが頭上を飛び交うミサイルを恐れることなく平和のうちにこの教会に当たり前のようにして入ってくることができたこと、それも何かの顔を誰かの顔を怯えながらではなく、尊厳を持ってキリスト者として、またこの国に住む者として堂々と入ってくることができたこと、これらを主は私たちに与えてくださっているのであります。さらに主は、いやそれだけじゃない、もっと与えてくださっています。義を、神の義を私たちのような罪人に与えてくださり、許しを与えてくださり、平和を、平安を与えてくださり、人生で初めて神様が私に対して怒っていないという事実を味わうことができている。神の子としての、それだけでなく神の子としての御国の相続権までお約束くださっている。他主は何をあなたにお与えになってくださっていますか。悩みや苦しみもそうです。病もきっとそうでありましょう。しかしそれには必ず一緒に与えてくださっているものは脱出の道と、そして希望と将来であります。それをセットで与えてくださり、生きる目的を与え、命を与え、導きを与え、あなたを召し招いていてくださる。何かの働きに特別に召されることも主イエスキリストからの与えてくださるギフトであります。教会は厳しいメッセージはもちろんしますけれども、もう今日この日は復活を喜びたいと思います。あなたはもうたくさんいただいています。そしてこれからも豊かに主は備えてくださる。あなたに食べるパンを主は与えてくださいます。でもそれだけですか。食べるパンと蒔く種とを豊かに備えてくださる主であります。主はその栄光の富をもってあなた方の必要を満たしてくださいます。主はあなたのことを良くしてくださる。今日この日は復活の日で、今日は喜ぶことになっています。今日私たちは幼子のように喜ぶことになっています。隣の人の目が気になる人もいるかもしれませんが、でも気にしちゃなりません。この日は主が作られた、我らはこの日を喜ぼうであります。この日は主が作られた、我らはこの日を喜ぼうであります。キリストの死によってあなたは恵まれています。イエス様が麦となって巻かれたから、あなたは大丈夫なのであります。あなたは祝されています。あなたは幸せ者です、過保者です。よかったじゃないですか。主イエスキリストがあなたにお出会いくださったからです。私についてきなさいと言って、あなたの足を止め、あなたの手を止め、あなたを御国への道へと招き入れてくださった。私たちは幸せ者であります。あなたは主イエスキリストに深く憐れまれています。本当です。あなたのお父さんがあなたのことをそんなに気にしなかったとしても、あなたのお母さんがあなたのことを一度どこかで捨てたことがあったとしても、あなたは主イエスキリストに憐れまれています。深く憐れまれています。主はあなたのことを大切にしておられます。そしてあなたには与えられている、あなたは新しく生きています。今日生きることができたのは、今日生きることができているのは、その命を主がお与えになったからです。吸う空気をですか、その日光をですか、それもそうだろう。しかしもっと深いところで、あなたが今日生きようと思っていることができているのは、あの時主イエスキリストがあなたを助けたからであります。もう一度生きていると言ってもいいかもしれない。私たちはあのままだったら生きていけなかったという人もいるでしょう。あるいは大きな交通事故を目の前に受けるところだったという人もいるでしょう。そういったところからあなたがもう一度その扉を抜けて立ち上がることができたのは、神があなたのことを気にしておられ、あなたにご計画を持っておられるからであります。あなたは恵まれています、愛されています。そのあなたのために主イエスキリストは死なれたのであります。それがあなたの人生です。その人生で あなたは何かしたいことがありませんか、この朝問わせていただきたいと思う。あなたはその人生で何かしたいことがありませんか、とその上っ面の欲望がしたいことではなくて、その魂の深いところで、私は本当はこのために生まれてきたんじゃないだろうかというような何かしたいことはないだろうかと、やがてすべての膝が、すべてのものが膝をかがめ、すべての舌がイエスは主であると告白し、父なる神に栄光を返す日が来ます。しかしその日の前に、この地上であなたはどのようにしてイエスは主であると告白しながら神に栄光を返ししたいと思っているでしょうか。それがもし私もイエス様が与えられたように私も与えたいと願うのであれば、イエス様が愛されたように私も愛したいと願うのであれば、何もあなたを縛るものはありません。人の目も人の声も誰もどんな被造物もあなたを縛ってはいません。私は次どこへ行きたいのか、私たちチームはこれからどうしたらよいのか、私たち家族はどんな決断を次しようか、私たち一幕教会はこれから何をしようか、そうあなたがこのキリストの恵みを感じながら思わされるのであれば、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのですという御言葉がぴったり当てはまります。ですから私たちも兄弟たちのために、兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実を持って愛しましょうと主がヒントを、いや、ヒントにしてははっきりしすぎてるな私たちにこれが道だ、これに歩めを与えてくださっているのであります。裕福なクリスチャンのことだけですかって思うかもしれませんけども、今日はそうではないと語ります。でも裕福なクリスチャンっています、いていいんですし、むしろいなければならないと言わなくてはいけないですね。金銭を愛さない裕福なクリスチャンというのはいます。逆説的に思われるかもしれないけど、そうではありません。そういう人はいます。そしていなくてはなりません。豊かであり続けて神の国の拡大に進むことを目指す人というのはいなくてはなりません。ただし皆がそうある必要はないのであります。皆がそうある必要はないのであります。ただいていいという話です。いていいんだけど、けれども財がないという時が私たちクリスチャンにはあります。あります。人に分け与えてあげられるだけのものがないという時が私たちの人生にはあります。そうした季節もあります。でもそんな時、私たちはこの御言葉から今日思い巡らしたいと思います。人にあなたが、いや私たちが分けてあげられるものって一体何なんだろうかと。時間ならあるよという方がいるでしょうか。才能ならある、才能ならあるよという方いるでしょうか。賜物なら、これが私はうまいんだ、そんなこと人前では絶対に言わないけども、でもどう客観的に見ても私はこれがうまいんだというものがあなたにあるのであれば、 あるいはある人は体力だと言うでしょうか。重たいものは運べるんだ、高いところに登れるんだ、若さという人がいるかもしれません。私にはアイデアがある、コンサルタントをやらせてくれれば、そんなふうに思う人もいるかもしれません。誰かの人生をそのコンサルタントとして助けてあげられるのに、アドバイスが私にはある、長く生きてきてインターネットやまたコロナで時代は変わったと言われるけど、人間なんてそんなに変わらない、昔と一緒だと。そしてその人間に対して私はしてあげられるアドバイスがあるという人もいるかもしれません。私にはもう手元に何もないんだけれど、平安がある、信仰があるという人々もいるかと思います。経験があるという人もいるかもしれません。きっとお隣を見て、その隣にいる人とはどれだけ仲が良くても、きっとほとんど違うものを皆さんは手にしておられるのだと思います。そしてそれらを分け与えてあげることが私たちにはできる、確かにできるのであります。めんどくさい、時間がかかる、準備が必要だ、痛みを伴う、損をする、減る、消える、なくなる、無駄かもしれない、それが麦まきではないでしょうか。それが麦を地に落とす時であります。私たちには麦を地に落とす時がある。主があなたにその思いを与えられたならば、それがその時であります。それでも私はもう本当に何も巻くものを持っていないんだと、細い声で私に訴えかける声がもしあるのであれば、私去年何も持っておられなかったけれども、自分に死んで愛を分け与えた人を目撃したことがあります。去年小安智子先生が召される10日ほど前だったと思いますが、私病室に伺ったんですけれども、その時静かな部屋で病床に横になっておられ、そのお姿は微笑んでおられて、私氷を口にこうやってあげたら、ありがとうって言ってくださるんですよね、受け取ってくださる。でもその時先生にはもう何も、はっきり言っていいと思いますが、何も残っていなかったことでありました。ご主人の敏夫先生は智子先生の退院を信じておられて、そしてご自宅に電動ベッドをその時備え付けている最中でした。その敏夫先生に智子先生が枕元の携帯電話で電話もかける、なんだそれだけのことかと私たちは思うのでありますが、私は見ていたんですけれども、電話をかけるのに15分かかったんです。15分ですよ皆さん。そう、私は普通なんだ手伝わないのかと思った人います。人にはやっちゃいけないことってあるんです。人にはやっていいことといけないことがあるんです。私はそれは手伝えない。本当に大切な人にご自分で電話をかけておられる姿を手伝うこと、氷は口に入れられる、でも電話はかけられない、それはできなかった。お手伝いは絶対にしないと決めて私は眺めていたのであります。それは先生が大切なことを今しているからだということに気づいたからです。そして敏夫先生が電話をお取りになるまでの間、 まるで映画のワンシーンのように、まるで恋をしている少女のように、目を閉じて微笑みながら先生がお出になるのを楽しみに待っておられる、その姿を見たのであります。手も上がらない、大きな声も出せない、体を動かし声を出すだけでどれだけの体力が自分の体の中から消えていくか。しかしその姿は麦をまく姿だったのであります。自らを犠牲にしつつ大切な人に電話をかけ愛を与えていく。もちろんこの令和は恋愛の話ではありません。夫婦の話でもない。私たちキリスト者というのは麦を地に落とすのであります。損をすることかもしれない、でも誰かにあげることで、誰かに使うことで、私たちは麦を撒いていくのであります。今日皆さんに公にしようとは思ってなかったですけれども、今日から始まる説教のシリーズはサプライズというテーマのもとで語らせていただくことになっています。主の御心だったら何回かそれができると思います。5回か6回できたらいいなって心では願っています。そのサプライズというのは、世がキリストを主としない、世が教会を見てクリスチャンを見て驚く何かを語らせていただこうと思ってのメッセージのシリーズになっています。今日は自己犠牲の愛です。世が驚くとき、それは私たちが麦を地に落とすときであります。愛を持って犠牲を払うとき、世は驚くのであります。人が誰かのために麦をまく、それはその人のために一粒の麦となってまかれた、与え尽くしてくださったイエス・キリストの自分を犠牲にする愛の、その美しさに強さに動かされて、そして一粒の麦と人が変えられていくとき、キリストを知らない世は驚くのであります。どうしてというのが最初の言葉だと思います。間違っているというのが次の言葉かもしれない。大切にする人やその目的方向がおかしいと、自分をもっと大事にすべきじゃないのかと、きっと世はそう言うのであります。自分の家族の方をまず大事にするべきじゃないのかと、きっと世はそう言うのであります。自分のために取っておけ、動かすな、与えるな、もらえ、受けよ、増やせ、まくな、与えるな、あげるな、使うな、費やすな。そう言われながらキリスト者はその声がまるで耳に入らないかのようにして巻いていくのであります。麦を地に落としていくのであります。もちろんいつもではないかもしれない。しかしここぞという時があればそうしていきます。またクリスチャン全員ではありませんけれども、命を巻くことさえもその選択肢の中には入ります。入ります。トロッコ問題を私たちが解くときは、5人か1人かを選ぶのではなく、そこにもう一つ自分が入ることも忘れていてはならないのであります。なぜそんな選択肢を持つかといえば、もう今日はしつこいぐらい言います。キリストが巻かれたからです。ご自分をお捨てになったからであります。ご自分が生きることではなく、あなたが生きることを望まれたからであります。そして一粒の麦がたくさんの実を結んだように、私たちが自分の夢に死ぬとき、より大きな幻の実現が実を結ぶことを私たちは知っているから、世が驚いても巻き続けるのであります。そんな証拠どこにありますかって言ったら、私がそうですとあなたは言えるのではないでしょうか。キリストが一粒の麦となられて地に落ちた結果が私だとあなたは言えるんだと思います。その結果生まれたのが私だと、生まれたたくさんの実の一人が私だと、そしてこれからも次々とキリスト者は生まれ、これからも 次々と豊かな実とその影響は生まれ結ばれていく。神の国は拡大し、神の国の文化は広がっていく。それが私たちが思っていなくてはならないことであります。麦は食べればそれでおしまいです。麦は動かなければそのままであります。しかし負けば来年再来年また麦畑を見ることができる。だから私は自分をまく、だから私は麦を手放す。この手をしっかりと握りしめている、この手を開いて麦を地に落としていくというのが私たちクリスチャンの生き方、歩み方であります。ここがまくところだ、ここがまく日だ、ここがまくその瞬間だと御霊によって示され、御言葉によって明らかとされているところがあるならば、私たちはそれを世が止めようと引き止めようと、あなたを羽交い締めにしようと私たちは大胆に巻いていくのであります。クリスチャンは麦を地に落とします。それを見て世を驚かせて、そうやって歩んでいきます。世は言います、お前たちクリスチャンは本当に間違っていると、麦を取っておけと、自分たちのためにと、そういうことでありましょう。約束されていたキャリアを捨てるなんて、約束されていた学歴を捨てて献身をするなんて、取り返しがつかないぞと世は言うのであります。限られた時間を誰かのために使ってしまうなんて、取り返しがつかないぞと世は言うのであります。自分の夢を、若い子たちの夢を叶えるために捨てるなんて、取り返しがつかないぞというのであります。限られた体力を誰かのために使って電話をかけるなんて、取り返しがつかなくなったらどうするんだというのであります。でも世にクリスチャンたちはバカだと言われたっていいじゃないですか。間違ってると言われてもいいのであります。世にはいつまでたっても私たちの感じていることなんて分かりやしないのだから。永遠の昔からおられる唯一まことの神が、人を作られた創造主が、作った私の罪を許すために人になられたのであります。取り返しのつかないことじゃないでしょうか。取り返しついてないんです。今も主の手のひらには釘の跡がついている。クリスマス前にやめとけばよかったんです。取り返しがつかなくなるから。しかし主は一粒の麦となられて、この地にまかれてくださった。そして私のような人間たちの暴力に身体は傷ついてぐちゃぐちゃにされた。罪のない神が罪人として十字架にかけられた。それは私の罪を受け入れたからであります。私が犯した罪を主がしたことにしてくださり、父なる神の御怒りをなだめる供え物となって、その御怒りの杯のすべてを飲み干してくださった。飲み干したよと言ったのがあの完了したであります。そして十字架の上で息を引き取られ、心肺停止、ご自分を地に落とされ、そして葬られた。ゲツセマネの園がターニングポイントだったんだ。あの時逃げればよかったんです。祈りなんか3回もしないで。しかし主はお逃げにならなかった。なぜならば死ななければ一粒のままだったからであります。しかし死ねばあなたも救われ、私も救われ、クリスチャンすべての命が新しくなり助かることになっていた。それで主はご自分を地に巻かれたのであります。それであなたが今助かっている、私が今日助かっている私は救われた、私の永遠の命は確かだ。もうゲヘナで永遠に燃やされることはないし、捨てられることもない。そんな永遠の命のことだけでなく、昨日も食べることができた。愛されて、愛されている。誰も私のことを気にしない日があったとしても、誰も私の誕生日を覚えていなくっても、主が私のことを、私が生まれた日も、私が水の中をくぐってキリストと結ばれて新しく生まれた日も、すべてを覚えていてくださる。私は気にされている、気にかけられている、大切にされている、聖なる御声を持って導かれている。この愛を豊かに受けている私たちですから、自分の小さな手のひらの中にあるほんのわずかなものでいい、自分中心をやめて、私たちも負けば握りしめている麦を地に落とせば、約束されていることは豊かな実を結ぶということであります。 あなたの人生は主の園だという人がここにいるのであれば、主の園を豊かな花で飾りたい、実を結びたいと思われる方がいるのであれば、リターンはないかもしれないけれども、これを信じて主が示してくださっている次の一歩を踏み出してまいりましょう。お祈りをいたします。まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。死なる神様、皆をあがめ賛美いたします。私たちに聖書のお言葉を通してあなたの御旨を聞かせてくださる、その毎日に感謝をいたします。イエス様、私たちももし何もまかなければこのままであります。しかし死ねば豊かな実を結ぶと聖書に約束されています。私たちは本当に麦畑を望んでいるでしょうか、それとも麦で腹を満たしたいというところだけで生きているでしょうか。主よ、教えてください。もし私たちが本当に負けているのであれば、そうさせてくださったご聖霊の大きな恵みに感謝をします。そもそも私たちはそんなことできる人間ではないからですけれど、もしあなたが本当に巻くように望んでおられることが分かっていながら、今まで巻かれていなかった自分を発見するのであれば、そして今巻きたいと思う自分をもしこの地上の生涯のどこかで発見することがあれば、主よ、押し出してください。あなたには巻く資格があると言ってください。自分に自信がないからです。自分が素晴らしい幕に値する人間だと思ったことがないからです。あなたがそうやって言ってくださらなければ私たちは自信がありません。どうぞ主を教えてください。そして豊かに種をまき、次世代に、またその次に主の再臨が来られる時まで実り続ける豊かな麦畑をこの地に、この国に、この世界に楽しませてくださることとお祈りをいたします。愛する主、私たちのために死なれたなだめの供え物、生けるイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。